僕は東京の大学へ行った。君は地元の信用組合に就職した。僕が一人暮らしを始めてから10日も経たないうちに君は電話をくれた。彼女できた?が挨拶代わりの一言だった。お前こそ彼氏できたのか?と聞くと、入社して1週間やそこらで彼氏ができるくらいなら高校の3年間で50人くらいはトライを決めてたよと君は笑った。その声の向こう側からかすかに波の音が聞こえたのは気のせいだったのか。あの夜も君はここに座り、海に映る月を眺めながら僕と話していたのではないか。大学に入ってから2回目の夏だった。君は僕をここに連れ出した。その時だ、君の口から彼氏ができたよと聞かされたのは。名前を聞かされても僕の知らない男だった。年は僕らよりも5つ上。あの時本当はいろいろ尋ねたかった。どこで知り合ったのか、どんな仕事してるやつなのか、どこが好きなのか、そいつもラグビーやってたのかとか。だけど何も言わなかった。君の声を喜んであげたかったから。心から喜ぶ僕を君に見せたかったから。今でも君に聞いてみたい。あの時の僕はうまく笑えていたかと。僕の質問は一つだけだった。そのことはみんなも知ってるのか。君はどうかなと笑った。その日君が幸せそうに見えたのはその瞬間だけだった。君の話ではあいつは運送屋の助手だった。トラックの助手席に座り建築資材を運んでいると言った。大きくはない町だから君とあいつが一緒にいるのを見かける友達もいるだろうし、それはそのうち噂になり、いつかは東京の僕の部屋にまで届くだろう。でもその前に君は僕に話してくれた。僕は思っていた。それは僕らが親友だからだと。だけど君が僕に打ち明けたわけは違っていたのかもしれない。数ヶ月後、東京の僕の部屋に届いたのは君が遊び人っぽい男と付き合っているという話だった。電話をくれたのは木下だ。君も可愛がっていた一個下の木下だ。勤め先の建設会社のデスクから電話をしてきた。木下は木下であいつのことを調べたらしい。その結果、こっちに残ってる OB だけで約束を果たしましょうかと言ってきた。木下は僕一人でもやりますよと勢いづいていた。その電話を切った後、横山先輩に連絡し木下をなだめてくれるように頼んだ。でも心配だった。木下のことは横山先輩に任せるとしても君のことが心配だった。木下は嘘をつく男じゃないし、わけもなくカッとする性格でもないからだ。それは君も知っているはずだ。心配のあと僕は後悔した。君の口から彼氏ができたよと聞かされた日のことをだ。もしかしたら君は僕に尋ねてほしかったのかもしれないと思った。どんなやつなのと。僕が尋ねたら君は答えたいことがあったはずだ。僕に言いたいことがあったのだろう。何か相談事があるとき僕をここに連れ出すのだから。それに気がつかなかった自分を後悔した。君にすまないと思った。夏と冬、僕がこの町へ帰るたび君は僕をここへ連れ出した。 思い出話や何気ない話を繰り返しながら、僕らは揺らいでいるボートを眺めては時間を送った。君があいつの話をすることもあった。大学最後の冬だった。この町へ帰ることにしたと僕は君に知らせた。君は眩しい笑顔で喜んでくれた。またあの頃みたいな楽しい毎日が戻ってくるんだと、また毎日が全員集合だねと。君が本当にそう信じているかどうかは分からなかった。だけど僕らは、僕も君も横山先輩も木下も、あの頃の仲間全員があの頃に戻るにはあまりにもたくさんのものを背負いすぎていると思った。懐かしい話の後、君が不意に聞いた。どうして東京で就職しなかったの？と。東京よりもここが好きだから、と僕は答えた。君が心配だからとは言えなかった。でもね、本当は君のそばにいてあげたかった。君が僕をここへ連れ出したいときは、いつでも連れ出せるほど近くにいてあげたかった。この町へ帰ってきた3月だった。木下が幹事を買って出てくれた僕の就職パーティーだ。ラグビー部の連中が集まったが、君は来なかった。仕事の都合だと聞いていた。でもパーティーの途中、僕の携帯電話から聞こえた君の「行けなくてごめんね」という声は深く沈んでいた。心配かけたくないから君は明るい声を出したつもりでも、僕には分かった。君の声は重かった。残業なのかと僕は嘘と分かっている理由を聞くしかなかった。君はまあねと言葉を濁した。それで僕は少しだけ安心した。君が残業なのよと答えていたら、パーティーを抜け出してでも会いに行ったと思う。嘘をついてまでも会えない理由を確かめるために。でも君は嘘をつかなかった。あの、まあねは、残業なんかじゃないよという意味だと僕は受け取った。あのパーティーの三次会、木下はしこたま酔っ払った。帰り道、久しぶりに木下をおぶって歩いた。高校時代よりも重たく感じた。僕の体力のせいか、木下のビール腹のせいか、それとも君がいなかったせいだろうか。木下の家の前の坂道を登る頃には二人だけになっていた。僕の背中で木下が言った。どうしてなんですか？どうしてあんなゴミみたいな男がいいんですか？どうして先輩じゃないんですか？と、ろれつの回らない口で言いやがった。木下の言いたいことは分かった。僕は、もう歩けるだろう。そろそろ降りろよ。と立ち止まった。木下は、もう10メートルだけこのままでいさせてくださいと僕の背中にしがみついた。僕はそのまま歩き出した。するとあのゴミ野郎とわめいた。そして俺悔しいです、切ないです、苦しいですよ。純情も誠意も伝わらない恋があるなんて。俺ずっと先輩たちのことを信じてきたのに。いつか二人が幸せになる日が来たら、俺全力でお祝いしようと思ってきたのに。俺、兄弟がいないから、先輩たちのこと、兄貴と姉貴だと思ってきたのに。どうしてですか？と泣いた。僕の背中で、二十歳を超えた木下がしくしく泣いた。10メートル歩く前に、木下は僕の背中から降りた。よろけながら、 ここからは一人で帰れますから、と言った。もう少しだから送っていくという僕を振り切り、ラグビー部の掛け声を張り上げながら走り出した。坂道の上で振り向くと叫んだ。俺なら言いますよ。お前が必要なんだって。お前を好きだって。その声は寝静まった街に吸い込まれた。あの時は悪かった、といつか君に謝るつもりだ。去年の梅雨の晴れ間、僕からここへ誘った日曜日のことだ。今、彼居酒屋で真面目に働いてるの、という君の嬉しそうな顔を見たら、つい言ってしまった。どうせ長続きはしないんだろう、なんて余計なことだった。いつだって君の最後の味方でいようと思っていたのに、ごめん。君はしばらく黙ってしまったけど、小さな声で、わかってるの、と言った。声にならない声だった。唇の動きだけの声だった。でも、僕には聞こえていた。君は潤んだ目で僕を見つめていった。その顔に書いてあるよ。どうしてあんな男を好きになったんだって。僕は否定したけど、あんなに慌てれば認めたも同然だ。話をそらそうとする僕を見た君の笑顔は悲しかった。僕を笑っているのではなくて、君は君自身を、あいつを好きになってしまった自分を悲しく笑っているように見えた。君はどうして好きになったか知りたい？と念を押した。僕はどうでもいいことだよ、と無関心を装った。君は、それは、と言うと、空に輪を描くカモメを目で追っていた。それから、自分でもわからない、と微笑んだ。それは羨ましいほど幸せそうな笑みだった。苦しいよ。自分でもどうしてと思うよ。でも理由なんかないの。心の中には好きという気持ちしかないの。と君は言った。初めてだった。あんなに感情的な君を見たのは、僕の知らない君だった。でも、あいつは知ってたのだろう。ただあの日、君が言った中で一つだけ間違いがある。それは、心の底からわけもなく人を好きになる日が来たら、この気持ちがわかってもらえると思うけど、と言ったことだ。僕はその気持ち、もう知ってる。君は桟橋の先に立ち、沖へ出ていくボートを見送っている。波の上を走ってきた海風が君をかすめ、僕に当たる。僕がこの町に戻ってきてから、そろそろ1年になる。またいつか君は、僕をここへ連れ出すのだろうか。それとも、